間違いなくオーバースペックだけどめっちゃ楽しい。こんにちは、ジョニーです。先週購入した iPad 12.9 インチ XDR ディスプレイモデル1週間使ってみたんで、それについてちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、前回お話ししたようにオーバースペックだろうと発表時から言ってたことだけどね、そうどう考えてもオーバースペックだろうとお話ししていました。まずはそのスペックに関して、特にその M1 チップ搭載していることに関してお話ししていきたいと思います。 M1 チップ、 Apple が Mac mini、 MacBook Air、 MacBook Pro を皮切りに様々なデバイスに同じ M1 チップを搭載するっていう戦略をやってきています。これはね、本当にコストの低減にもつながるし、すげえいい戦略だと思います。今回 iPad に搭載されました。これは 12.9 インチモデルだけじゃなくて11インチのモデルにも搭載されていて、非常に高速です。 M1 チップがいかに高速なのかっていうのは Mac mini、 MacBook Air、 MacBook Pro ですでに証明されていることで、これまで搭載されていた Intel のチップをはるかにしのぐようなパフォーマンスが多くの場面で出てます。全部で出てるっていうわけではないのが、まあ、ここで言う、まあ、重要なポイントなんだけどね。ソフトウェアの対応してるかどうかっていうのがまず一つ。それ以外に、やっぱり M1 チップが得意なところとそうでもないところがやっぱりあるっぽくって、なんかね、動画の書き出しとかに関しては、なんかそうでもないかも。編集は早いけど、動画の書き出しになると、あんまり別にね、そんなに大差なかったりっていうのはあったりします。編集は非常にサクサク快適ですけどね。動画の書き出しも、なんかそのソフトウェアによっても結構違ったりとかもあったりするんで、今皆さんがね何使ってるかによってもこの M1 チップの恩恵を受けられているかどうかっていうのは大きく違うのかもしれないです。今回そんなね爆速になった M1 チップ iPad に搭載されました。 iPad ってタブレットじゃないですか。でやることって言ったらブラウザ開く、電子書籍開く、まあ、Netflix 見るとかさ、まあそういうことが多いですよね、正直言うと。まああとはメモとかかな。でそっから考えればね、 M1 チップやっぱねオーバースペックだと思います。1週間使ってみてこのスペックをフルで引き出せているかと言われると引き出せてないと僕は思います。僕の場合ね、今のところ何をやればそのスペックを引き出せるのかって言われると、やっぱね動画編集とかだと思う。なんか僕はね音楽に関しての制作とかをやったことがないんで、そっちやってる方はねそっちでそのパフォーマンスを感じることができるかもしれないですけど、僕が普段使っているファイナルカットとかダビンチ、この辺が iPad で使えない限りは、なんかこのパフォーマンスを 100% 引き出すっていうのはちょっとね僕は難しいのかもしれない。今んとこすげえ綺麗なディスプレイでApple TV とかを見てるとか、なんかそういうレベルの話になっちゃってますね、正直言って。でもね、その今お話ししたようなコンテンツを見るデバイスっていう観点で言った時にもめちゃめちゃ綺麗。これはね、開封の時になんかそこまで違いわかんないっていう風にちょっとお話ししたんだけど、見てた動画がね全体的に暗い動画だったんで、その違いがあんまりはっきりわかんなかったんだけど、やっぱその明るいところから暗いところまですごい幅が広い映像を見てみると、その違いは歴然。素人の僕が見ても分かるぐらい、この XDR というかその HDR のコンテンツ、 HDR のコンテンツをこの XDR のディスプレイで表示した時に、その通常ラップトップとかに搭載されている液晶と比べたらもう全然違いますね。表示領域が、まあ、そもそもねこっちだと HDR でラップトップだと SDR で表示しているっていうのはまたね、そこが大きな違いなんだと思うんだけど、めちゃめちゃ綺麗。特に Apple が用意している Apple TV のコンテンツ、僕がね見ていたのはテッドラッソ、イギリスのサッカーチームの監督になる人の、まあ、ドラマがあるんですけど、まあ、それを見ていてそう思いました。あらゆるコンテンツがね、多分その Apple TV プラスのオリジナルコンテンツは HDR に対応してるんで、それを体感できるんじゃないかなと思います。すごい綺麗、本当に綺麗ですね。やっぱね液晶が綺麗だから、なんか火事ですって言ってんな、見てくる。何の話だっけ？なんかね、ピンコンピンコン、火事ですって聞こえたから、ちょっと周り見てみたんだけど、警報鳴ってないし、別に火も見えないし、煙もみたいな感じだから、まあ多分、まあ大丈夫な、このマンションではないのかな。このマンションはね、過去にも火災警報鳴って、まあ僕119番したことが2回ぐらいあるんですよ。なので、そのパターンではないね。そう、これまで警報が、火災報知器が鳴るっていうのがね、そうパターンだったんで、まあ違うのかもしれないね。まあいいか。まあ何話したのかもう半分忘れちゃったけど、そう iPad ね、iPad これね、本当にマジで、このミニ LED のディスプレイめちゃめちゃ綺麗だと思う。うん、なんかね、映画とか見ててもすごい満足度高まるから、そういう意味ではめちゃめちゃいいと思うね。僕はやってないんだけど、そのスペックをフルで発揮してもらうためにできることが何かあるかっていうと、一つはね、やっぱね、そのさっき言ったように動画編集で、動画編集って言っても、なんかピンコンピンコン鳴ってっからさ、気になってちょっと玄関出て見てきたけど、うん、やっぱり火も煙も感じないんで、なんだろうね、検査かなんかやってんのかわかんないけどね、火災報知器鳴ってるわけでもないから、まあちょっととりあえず様子見で行くことにしました。うん、あ、そうそう、そのね、オーバースペックである iPad のパフォーマンスを最大限発揮してもらうためには、多分僕の場合ね、動画編集やんないとダメなんだね。で、今ね、いろんな YouTuber さんも言ってんだけど、ルナフュージョンだったかな、ルマフュージョン、なんかまた鳴ってんね。そうそう、 iPad に対応してんのはルマフュージョンってやつが有名で、それ使って動画編集してる人が多いのかな。操作感というかね、その UI 見る限りだと、一般的な動画編集ソフトとそんなに大きく違いがあるわけでもなくって、わずか数千円でかなり高機能。まあ iPad 用だから、なんかそのタイムラインにどれぐらいのコンテンツ並べられるかとか、そういうのはね、やっぱ制限があるみたいなんだけど、 4K HDR 対応とかだったかな、なんかね、そんな感じですよ。だからね、なんかもしこれから動画編集やってみたいっていう方にとっては、すごいいい一つ目の端末になるのかもしれない。うん、要するに12万円、まあでも 128GB で動画編集やるのはちょっと辛いかもしれないけどね、動画編集やるんだったらちょっとやっぱね、ローカルに 1TB ぐらいは欲しいかな。はい、というわけで、なんかちょっとね、外の状況がやっぱ気になるんで、まあ、この辺で終わりにしようかなと思うんだけど、まあ、簡単に言うとね、そう、 iPad すっごい満足度高い、そう、持ってて満足度めちゃめちゃ高い。その動画編集とかするしないに関わらず、その綺麗な液晶があったりするんで、持っててコンテンツ見てるだけでもめちゃめちゃ満足度高いんで、おすすめではあります。そう、だけどやっぱオーバースペック感は否めないんで、やっぱりね、6月の WWDC でどんなことが発表されるのかっていうのが、僕の中では結構気になるポイントかなというところですね。うん。まあ、もし WWDC で OS X、MacOS のアプリケーションが iPad 上でも動くとか、最悪というか最高、MacOS が iPad でも動くとかね、もしそういうことがあったら、ちょっと状況っていうのはガラッと変わってくると思うんで、まあ、それを期待している人が多いし、まあ、僕も期待しています。というわけで、6月の7日か8日だったかな、基調講演があることになってるんで、それをちょっとね、まずは待って、今後の展開をまた予測していきたいなというふうに思ってます。もし今回の動画が良かったという方は、高評価、合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。